を取るに足りないしもべと題して石橋先生からお話を伺います。お願いいたします。
先週は月曜日に奈良に参りまして、一泊して次の日、日本基督教団福音主義教会連合の教職信徒修養会、一日修養会を奈良の大和キリスト教会で開かれまして、その奉仕をしてまいりました。午前中1時間、午後1時間10分、2回のお話をしたのでありますが、この講演の司会は越谷教会出身の菅匠牧師が司会をしてくれました。そばに菅牧師がいたもんですから、彼を出しにしながら、匠牧師が2歳の時何をしたか、3歳の時何をしたか、私の娘に何をしたか、これを話しながら、お話をしたわけでありますが、楽しかったです。人をいじめるのって面白いです。この修養会には30教会から227名の参加者がありまして、特に嬉しかったのは菅匠牧師が使える石山教会からは30名の礼拝出席だそうですが、16名出席してくれたということが嬉しかったです。菅匠牧師の出身教会の牧師が来るということで16名ということをお聞きしましたが、しかし何よりもこのことを通して、菅匠牧師が石山教会で大変愛されて喜ばれている、そのことを強く感じさせられて、大変嬉しい時でありました。また実際に、その近所の牧師たちから、菅牧師は本当によくやってる、いい説教をする、説教にいい良しがあるかどうか分かりませんが、そういうふうな評判があるということを、それは私にとってすごく嬉しいことでありました。本当にいろんな教会があるなと思ったのですが、日本基督教団にはいろんな教会がある、この大和キリスト教会、近鉄の学園前という駅の近くにある教会であります。比較的新しい礼拝堂でありますが、奈良市の景観賞を取った、受賞したという、そういう礼拝堂であります。大変驚いたことは、以前の近鉄の社長の時だと思いますが、この社長は坂田博夫さんが親友だということで、ヨーロッパに行くと町の中心に教会がある、ということを見てきて、学園前駅の周辺を教会を中心とした、そういう町づくりをしたいと近鉄の社長は考えたそうであります。それで1000坪の土地を教会に寄付してくれた。さらに教会が1500坪の土地を買い、2500坪の土地を持つ教会であります。近鉄の社長の家があるということで、学園前駅は特急など全ての電車が止まるそうであります。今はその社長の家は博物館になっているということであります。奥様が洗礼を受けられたということもお聞きいたしました。この教会の大和キリスト教会の牧師は私が尊敬する先輩の牧師です。等身大で1年の時に4年生でやった先輩の牧師がこの教会の主任牧師、その妻奥様が担任牧師として仕えておられます。でこの先輩の牧師から引退の話をいろいろ聞かされまして、教会にはもう引退を申し出ている、後任を今探しているところだという話を聞いたのであります。牧師が引退するとすれば、最後の言葉はどういう言葉になるだろうかということを考えさせられるわけであります。今日の聖書の言葉は、教えは イエス様が弟子たちに教えられたところでありますが、その最後の実節の言葉、弟子たちが主イエスの使徒として伝道者として働いていく、そこで、弟子たちがどういう弟子であることが求められるのか、まあ、実節の言葉が示されてくるわけであります。また同時にこの実節の言葉は、人たちがその使命を終わるとき、主イエスの弟子たちがその使命を終わるとき、この言葉が語れたら、語ることができたら、その働きは非常に力強いものとなるということを考えさせられる御言葉が実節の言葉であります。また同時に、引退する牧師たちがこの言葉を本当に心から語ることができたとすれば、その伝道者の生活は力強いものになっていたに違いない、なっているに違いない、そのことを思わしめられる御言葉であります。実節を見ていただきたいと思います。あなた方も同じことだ、自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取りに足りないしもべです、しなければならないことをしただけです、とこのように語られていくわけであります。しもべと主人との関係がここには示されています。主人、しもべは主人の命令通りに働いたにすぎない、だからしなければならないことをしたにすぎないと言いなさいと教えられるわけであります。主人の命令通りに働いたにすぎない、そのしもべの生活は主人の命令である主人の言葉を聞いて、それに従っていったりしか、従っていったりしかすぎない、まあ、このように言えたらと思うのであります。伝道者の生活が、全てが主の御言葉に従って歩み抜いた、だから私どもは取りに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですと言える伝道者生活をすることができたら、その伝道は力強いものになったに違いない、そのことを考えさせられるところであります。一節を見ていきますと、主イエスの弟子たちに対する主イエスの教えがあるわけでありますが、その弟子の使命、人としての使命、伝道者としての使命が何であるかということが強調されて語られています、教えられています。一節二節を見ていただきますと、イエスは弟子たちに言われた、つまずきは避けられない、だがそれをもたらすものは不幸である、そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がマシである、とこのように語られてくるわけであります。つまずきは避けられないと語られています。つまずきがあるということは避けられないことだ、それが現実の社会だと主イエスは語られていくわけであります。しかしつまずきをもたらすものは不幸である、そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がマシである、まあ、厳しい言葉であります。小さいものという時にそれは幼子というよりも、ここで小さいものというのは、地の民という言い方がされます。土地の土地、土地の地、土地の地の地の民、もうこれは軽蔑されている人々であります。卑しく弱く汚れていると軽蔑されている、力ある者たちから軽蔑され、痛めつけられている人々、あるいは ファリサイ派の人々、律法学者という宗教的指導者から地の民と言われて蔑まれている人、これが小さいものと示されている人々のことであります。彼らはつまずかせられているもの、つまずかせられているものであります。人間の力が正義だと思える世界においてはつまずきは避けられない、つまずかせられているもの、これがこの小さいもので示されている人々のことであります。神はこれらの人々を特別に愛された。このようなつまずかさせられているもの、小さいものに神は特別な愛を示された。主イエスキリストの十字架、その救いはこの小さいもののために、主イエスは十字架に死んでくださった、その救いのためにということが示されてくるわけであります。何よりも私たちは罪に対して無力であります。死に対して無力であります。この無力なものに特別な救いの技を成してくださった、その罪から救い上げてくださった、その悲惨な現実から救い上げてくださった、その救いが強調されてくるわけであります。このイエス様の十字架によって示される許しの福音、そこでの救い、この救いを指し示すのが弟子たちの第一の使命として示されるわけであります。また同時に小さいものをつまずかせるということ、これは主イエスの十字架の愛を虚しくすることになる、主イエスの救いを虚しくすることになる。それをもし弟子たちがするならば、それは首に引き薄をかけられて海に投げ込まれた方がマシである。主イエスの救い、神の救いを全く否定することになり、その罪や思い、このように言って弟子たちを主は戒められておるのであります。弟子たちにとって重要なことは罪の許し、そこに示されている神様の救い、イエス様の十字架の許しの福音、その救いを示すことが第一の使命であることが次の言葉で語られていくわけであります。3節を見ていただきますと、あなた方も気をつけなさい、もし兄弟が罪を犯したなら戒めなさい、そして悔い改めれば許してやりなさい。1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい、まあ、このような御言葉が語られてくるわけであります。許してやりなさい、1日に7回、1年に7回ではありません、1ヶ月に7回ではありません、1日に7回であります。この言葉に大変驚かされるわけであります。罪を犯した、それを戒めた、悔い改めた、許しがそこに示される。人の根が乾かぬうちにまた罪を犯す、次から次へと罪を犯す、許しても許しても罪を犯し続けるわけであります。こうなりますと許す方も傷ついてしまいます。我慢の限界を超えていくのであります。怒りが湧き起こる、知るものかと突き放す。しかし主の 御心はとにかく許し続けなさいと語られていくわけであります。次から次へと罪を犯してしまう人間、しかしそこで示される神様の御心は、主イエスの御心は許すことにおいて救いを指し示しなさい、次から次へと罪を犯してもう救われない、救うことができない人間の悲惨、それを本当に救われる神様の救いを指し示しなさい、そのことが強く弟子たちにその使命として語られていくわけであります。連続して罪を犯し続ける、このような罪から救われることは不可能であります。その不可能と思える罪が、罪から救われた、主イエスの十字架によって救われた、この救いを、何が何でも罪から救うという神様の御心を強く深く受け止めて、この救いを指し示し続けなさいと弟子たちに対してその第一の使命が指し示されてくるわけであります。このようなイエス様のお言葉を聞きますと、弟子たちの願いは、それができるように信仰を増してくださいと求めるわけであります。信仰を増してください、五節に示されてくるわけであります。五節六節、人たちが私どもの信仰を増してくださいと言った時、主は言われた、もしあなた方からからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。イエス様も驚くべき御言葉が示されるわけであります。信仰を増してください、信仰を強めてください。この4節までのイエス様のお言葉を聞いたら、どうぞこの私の信仰を強めてくださいという願いになるのは分かることであります。私たちもよくそのように祈るわけであります。信仰を強めてください、信仰を増してください、このような祈りを捧げるのであります。この祈りを捧げることは間違いではありません。しかしイエス様のお言葉に驚かされます。からし種一粒ほどの信仰があればと語られてくるわけであります。信仰を増してくださいということよりも、信仰があればと主は語られるわけであります。本当の信仰があれば、それはからし種一粒ほどの本当の信仰があればと語られてくるわけであります。まあ、からし種は本当に小さな小さな種であります。お米の粒よりもさらに小さい、そういう小さな種、そのような小さなからし種のような信仰があれば、からし種ほどの信仰があれば、不可能が可能になる。この桑の木に抜け出して海に根を下ろせ、不可能なことであります。しかしからし種一粒ほどの信仰があれば、その不可能が可能になると主は教えられるわけであります。どうして不可能が可能になるのか、そのことが主人としもべとの関係の中で教えられていくわけであります。7節を見ていただきますと、あなた方のうち誰かに畑を耕す羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきた時、すぐに来て食事の席に着きなさいという者がいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ませるまで給仕してくれ、 お前はその後で食事をしなさいと言うであろうか。命じられたことを果たしたからといって主人は収賄に感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取りに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさいと語られてくるわけであります。主人としもべとの関係、ここで示されることは、しもべは主人のものであります。しもべは主人のものとなった。私たちは罪の中からイエス様の十字架によって贖いとなれて、贖い出されて主人のものとなった。それが私たちであります。しもべは主人のものとなった。しもべの仕事の一つ一つに主人の命令、主人の言葉が響いて、それを聞いて仕事をしたりしか過ぎない。だから私どもは取りに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。しもべの歩み、しもべの人生、そこに主人としてイエス様がいてくださる。主人があなたの人生は私のものだと言ってくださる。その人生の豊かさということを考えさせられます。第一コリントの3章22節以下を見ていただきたいと思います。303ページであります。22節からとお話ししましたが、その隣の21節の隣の真ん中辺を見ていただきたいと思います。すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも世界も生も死も、今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のもの。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものですと、このように語られてくるわけであります。あなた方はキリストのものだ、だからあなたの人生はあなたのものだと、このようにパウロは語るわけであります。イエス様の復活の光が私の人生すべてを照らしている。私の人生すべてに主人としてイエス様がいてくださり、尊い御言葉がこの人生の中に語り続けられている。その御言葉を聞きながら私たちは生きるのであります。私たちの人生、この全てがイエス様のものとなっている。だから私たちの人生は私たちのものとなる。考えさせられる言葉であります。世界も生も死も、今起こっていることも将来起こることも一切があなたのもの。あなた方はキリストのものだと語られます。私のものだと言いたくないものがたくさんある、起こってくるわけであります。生も死も、死も私のもの、言いたくない悲惨な出来事が今自分の身に覆いかぶさっている。忘れたい、忘れてしまいたい、否定的な事柄がどんどん覆いかぶさってくる。それが私のものだとはとても到底言えないのであります。早く忘れたい。しかしそれもキリストのものだから、あなたのものだ。すなわち、すべてが意味を持ち、すべてが私の人生において大切なものとなる。 あなたのものとなるないならば、あなたのものはキリストのものだからだと教えられてくるわけであります。私たちの人生に主人がいてくださる、この主人のもとにしもべとしての歩みをなすことが許されている。そのなすすべてのことは主の復活の光に包まれている、主の勝利に包まれている、主のもとにある人生だから私のものとなると教えられてくるわけであります。私の人生のすべてにわたって復活の主が主人としてつながっていてくださる、導いてくださっている、御言葉を聞きながら生きることが許されている、そのすべてにおいて主が働いてくださっているがゆえに、私の人生において今日の最後の御言葉でありますが、私どもは問いたえないしもべです、しなければならないことをしただけですと、私の人生に主が主人として力強く働いてくださっている、この幸いをこのように告白することができれば、私の人生はどれほど祝福に満ちた人生になるだろうか、私の教会の技はいかに力強いものになるだろうか、そのことを今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、尊い御言葉を持って私をこのように養ってくださっていること、私の生活の中心にこのような礼拝が備えられていること、そのことを思い感謝をいたします。拙い者、罪の中にいる者をその罪からあがない出して、主人として私の人生につながってさっている主の尊いお働きを思い、心から主を賛美いたします。どうぞこの主をあがめながら、私の人生において悲しくつらい寂しいことたくさん覆いかぶさってきますが、しかしそこに復活の主の光が注がれる、勝利のイエス様がそこにいてくださる、そのことのゆえに全てのものは私のものになる、意味を持つ、なくてはならないものとして受け止めることができる、そのことが教えられています。主人として私の人生につながっている、その人生を深く心に受け止め、その主人のもとに生きる幸いをそれぞれが強く心にかみしめる歩みをなすことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。